さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ、上田市観光シティプロモーション課の宮下です。この番組では上田市のイベント情報や上田の魅力をゲストを交えながらお伝えしていきます。リニューアルしたファンサイト上田アップもぜひチェックしてくださいね。さあ今月も始まりました上田大好き、番組を一緒に進めていただくのは晴れラジパーソナリティの与田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月26日の放送ということで、はい、今年も残すところあとわずかとなりました。
わずかですね。もうあれですよね、宮下さん、はい、市役所の方は仕事納めですね、
はい、あ、そうですね、うん、ちょうどこれが流れている頃にはもう収まっているのだろうかということで
収まっているかな、はい、
前回は成瀬さんをお呼びして、はいはい、ワインのお話をしまして、
ええ、
その後実際にワインも私購入したりして、うん、これから年末にかけてこうあれですね、お正月なんかもあって飲んでいこうかなというところで今お家に取ってありますが、放送の後ですね、
はい、
成瀬さんからちょっとお話を聞きまして、はい、どうしてもこうこの時期ってお酒飲むことが多くなるじゃないですか、
うん、めっちゃ飲みますね。
二日酔いの対策、う
ん、
これ聞いてきました。
わ、知りたいです
これはですね、ビタミン C を取るのがいいらしいです。
ビタミン C
ですね。肝臓の働きを助けたりっていうところが、うん、ビタミン C してくれるみたい で、でこれのいいところは飲む前、飲んだ後、飲んでる最中、どのタイミングでもいいらしいです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。私なんかもう飲みすぎて次の日にこう後悔するんですけど、
分かる。
そのタイミングで飲んでも効くと。
あ、ビタミン C ね、
はい、
じゃあフルーツとか、ね、そういうものを積極的にって感じですね。
そんな感じみたいです。
わお、いいこと聞いた、
はい、それからですが、ワインの VR の話もさせていただいて、
はい、
先日与田さんもお越しいただいてですね、
体験しました。面白かった。
よかったです。本当ですか。
雪村港がいらっしゃってね、はい、思わず雪村港に私手振ってしまった。
360度ならではのですね、後ろを見るとこう雪村港がいるという。
そうそうそう、面白かったですよ。
そんな動画ですので、
うん、あれぜひ皆さんにも見ていただきたいなと。
そうですね、う
ん、
ぜひゴーグルで体験してほしいなっていうのがありますので、
もっと華々しく飾りつければいいじゃないですか、
はい、そうなんです。あそこちょっと飾り
つけひっそりと置いてあるって
感じです。今後飾りつけていきますのでそちらもまたお願いします。
観光会館にぜひお聞かけください。
そうですね、観光会館2階で流しております、はい。それからですね、この上田大好き、聞き逃し配信からこう、
はい、
聞けるようになりましたということで、
晴れラジのホームページから、
はい、こちらもぜひチェックしてみてください
。
ではでは、ここでちょっとイベント情報だったり告知の方をさせていただければと思います、はい、
お願いします。
氷灯籠夢祈願、こちらは掛け湯温泉ですね。
毎年恒例の、
うん、こちらがですね、実はこの放送日今日の夕方4時半から点灯しておりまして、
うんうんうん、
で、期間とすると、年明けて1月の31日の土曜日まで、毎晩といいますかね、
はい
はい、点灯をして日が消えるまでこう見られますということ
で。幻想的ですよね。
素晴らしいです ね、こちらは本当に綺麗で、ぜひちょっとまたこの冬の空気と明かりとっていうのがいいですね。
確かに、
はい、こちらぜひまたチェックしてみてください。
お出かけください。
それから同じ氷灯籠なんですが、
ええ、
別所温泉の方では、上田氷灯籠夢祭りということで、
うん、
こちらはもうちょっと先ですね、本祭が2月の6日の金曜日からになりますが、うん、プレというような形で1月17日かな、予定しておりますので、ライトアップですね、別所温泉のライトアップも行っておりますので、こちらもまたチェックしてみていただければと思います。
今年なんか別所、はい、もうお正月が来ちゃったくらいにぎやかだったんですもんね。
そうです ね、 ねもうそうなんです、
ね、またお正月が来ますよ。
そうですね、これでまたちょっといろんな方に見ていただけると嬉しいなとかって思いますね、ありがとうございます。ではではですね、すいません、ちょっとお待たせしてしまって、ここで本日のゲストの方にもご登場いただきたいと思います、はい、上田市の学校教育課清水光平さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、今日は、清水さんゲストにお呼びしてですね、部活動の地域移行についてのところですね、この今の上田市の取り組みであったりを こう伺っていきたいと思いますので。
そうですね、各地域でもね地域移行っていうことで、はい、いろいろと取り組みがね始まってるかと思いますけど、はい、上田市の状況をしっかりと ね
上田市の今をちょっと教えていただくということで、はい、清水さんは学校教育課の、部活動地域展開推進担当ということでいらっしゃってですね、まさしくあの今日のこのテーマの部分についてご担当されているということで、こう自己紹介なんかお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、上田市教育委員会学校教育課の清水と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
こちらにはあの3年半ぶりに出演ということで、あの以前はあの商工課というところにおりまして、また今回お招きいただいたということです。で10月から、学校教育課の方で、仕事をしております。はい、でまあ、部活動との関わりという部分なんですけども、まあ、中学高校とあのバレーボールをやってきまして、うん、まあ、大学でもあの、まあ、女子大生相手にコーチをやっていたような。
あ、まあ、そうなんですね、 そうなんですね、はい、バレーボール、
はい、これ言うと皆さんに冷やかされるんですけど、はいはい、それから、まあ、あの市役所に入ってからもですねバレーボール部あ、まあ、入ってまして、はい、まあ、今でも続けてきております。あと平成から令和にかけてあの長野大学に派遣されていたようなこともあったんですけども、はい、その時それをきっかけにあのバレー部のお手伝いもしていたようなこともありました。なので、まあ、部活動に関しては割とあの縁があるというか、そんな生活に今まで過ごしてきております。
部活動、それこそ中学の部活動でいうともうだいぶ私も前の話っていうような感じですけれども、
私も変わるか昔です
ね。与田さん部活はやられてたんですか。
やってました。あのテニス部だったんですよ。ソフトテニスだったんですよ。まだね私の時代は軟式定休と言われて、うん、軟式テニスっていうふうに言ってましたけれども、やってました。
そうなんですね、はい、私はあの中学高校とバスケットやってたので、運動部は揃ってるということで、いいですね、
うん。
ちょっと文化系が弱いですね。
確かに
確かにそうですね。今これ部活動って、まあ、今後その地域への移行というか展開っていう話もある中で、またなんかこう様子というか私たちの時とはちょっと変わってきてるなんていうお話もちらっと伺いましたが、今の部活って、うん、
そうですね、やっぱりあの我々の頃だと、はい、どの学校にも一通りの、ね、部活が揃ってたと思うんですけど、うん、今って結構歯抜けといいますか、うん、あのない部活動も結構見受けられるような状況になってまして、やっぱりそれは少子化というところが多くて、はい、まあ、我々のおじさん世代ですとね、あの40人学級で教室がいっぱいいっぱいで、うん、打撃教室もないみたいな状況だったんですけども、はいはいはい、今はもうね空き教室もいっぱいあるような学校の状況になってますし、まあ、さらにですね、今後10年間でもさらに2割ぐらい中学生が減るというふうに言われてますので、
上田市でもそういう状況なんですね。
そうですね、はい、あとはあのそんなこともあるので、やっぱ学校によっては廃部とか休部っていうような、あの流れもありまして、せっかく中学校に上がってもやりたい部活がないというような状況も、はい、あると思いますし、あとチームによっては合同チームなんかも組んでいるような状況あるんですが、はい、もうそういう状態だと日頃の練習がままならない。
あ、確かに、はい、だって中学の部活って言ったら本当毎日ね、終われば授業が終われば部活やって、そうですね、で帰る、うん、ね、はい、朝練があってなんていうような状況でしたよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、そうですね、はい、朝練やって土日もやってみたいな感じでしたよね。
もう部活漬けみたいな感じになって、で通知表に部活にかける情熱を勉強に向けろって書かれたことがあります私先生に
いい中学生時代じゃないですかそれは
そうでした
打ち込むものがあってということですから
、はい、同じくですね私も、はい、
そうですね、まあ、今後のところでそういった課題もある中で、まあ、国としてですかね、うん、こういった展開を今後していきましょうっていう話が、まあ、進められてきているっていうところがあるということですね、うん、後半もちょっとこのあたりのお話をですね今日は詳しく伺っていきたいと思いますが、
はい、
ここでですね一曲、清水さんに選曲いただいたリクエスト曲をお届けしたいと思います。清水さん、はい、選曲理由をお教えいただけますでしょうか。
はい、まあ、バレーボールをやっていたということで、はい、まあ、それにちなんだ曲です、はい、あの国民的人気バレー漫画の、はい、あの主題歌です、
うん、
では
曲名も
曲名もお願いします、
はい、じゃあアタックナンバーワン
上田大好き、
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 上田大好き。
はい、お聞きいただいたのは大杉久美子さんのアタックナンバーワンでした。アタックナンバーワン
歌っちゃったよね。もう歌っちゃったよね。
いや
そう、この主人公が鮎原梢ちゃんっていうんですよ、はい、同じ名前、
はいはいはい、
うん、同じ名前でね、ちょっとやっぱり思い入れがありましたね、同じ名前っていうところもあったので。
いいですね、やっぱりあれですか、バレエをされてたっていうことで見たですか、アタックナンバーワン。
リアルタイムでは見てないと思います。
うん、
いつ頃放送してたんですかね。
すごい昔。
そう、
ね、そう、私はねテニス部だったので、はい、エースを狙えだったんですよね、うん、え、宮下さんはバスケ部でしょ。バスケ部、スラムダンク。
スラムダンクですね。
なんか時代が全然違う感じがするわ。
そうですか、
うん、
スラムダンクも結構前でしたけどね。
結構前なんだ。
中学ぐらい。
あ、そうか、
そうですね、うん、
かっこいいかったですよね。
そうです ね、 ね、やっぱこういうところから入って、
そうそうそうそう、スポーツ
やりたいなってなるんですよね、
うん、なると思います。
いや、ありがとうございます。
懐かしかった。
今日はあのゲスト清水さんにお越しいただいてですね、部活動の地域展開以降について、お話を伺っております。後半もですね、またお話を伺っていきたいと思います。まあ、先ほど、まあ、全国的な動きでこういった、まあ、動きがありますというところなんですけれども、上田市の方はいかがでしょうか。
そうですね、さっき部活動を取り巻く背景みたいなこともお話ししましたけれども、はい、まあ、今までっていうのが、まあ、上田市だけじゃないんですけども、はい、まあ、部活動の引退とともに本当は続けたいのにこう途絶えてしまうっていうようなこともありましたし、
はい、
やはり、まあ、これからの時代で子どもたちがですね、やっぱ生涯にわたってスポーツとか文化芸術に親しむことができる環境を作る必要性があるなというふうに今考えられておりまして、
はい、
大人としてもですね、学校ではできない活動の選択肢を広げるとか、あるいはもう大会コンクールを目指す人、それから逆に楽しんでやりたいっていう人のとかね、さまざまなニーズに応えていくためにですね、やっぱり地域の皆さんの協力を得ていく必要があるんじゃないかということで考えています。で、まあ、上田市の方向性なんですけれども、はい、国の方では、まあ、令和13年度までに休日だけ地域展開していこうというような目標になってまして、はい、長野県は、令和8年度末まで休日ということになっております。で、上田市は、まあ、平日と休日でですね、指導者が変わってしまったりとか、
はい、
活動の方針がそこで変わってしまうとですね、生徒の皆さんが混乱するんじゃないかということで、やっぱ生徒のことを一番に考えて、はい、令和9年度から、まあ、平日休日一体的な展開ということで、はい、今目指しています。
なるほどね。そうですよね、中学の部活とかっていうと学校の先生が顧問の先生になってずっとやってるなんていうね、状況だったりしましたもんね。私の時代もちょっと強い部活だったんですよ、はい、それのものでね、外部の方がお手伝いに来てくださったりっていうのは昔からありましたけど、でもやっぱり顧問の先生がずっと管理をしてくださってるっていうのはね、うん、ありましたけども、
うん、そう
ですね、難しいですね、うん、やっぱりね、
やっぱり顧問の先生もやっぱ専門外のものを持たざるを得ないような状況、
うん、そうですよね、
はい、結構ありまして、6割ぐらいはそうだというふうにも言われています。
あ、なるほど、
はい、やっぱり今おっしゃったように地域の外部の指導者さんが補ってもらっている部分も大いにあるんですけれども、うん、はい、やっぱり不十分なところもありますし、顧問の先生の負担というところもあります、うん、あとは、まあ、社会全体として今働き方改革が非常に要請されているというような、うん、はい、世の中の動きもあるかなというふうに思っています。
これあれですかね、運動部だけじゃなくて文化部もそういった展開になってくるってことなんですか。
そうです、同じですね。
そうなんですね、
はい、文化部もそうなんですね、うん、
確かに文化部ほどなんていうか外の方、専門としてる人に教えてもらえると なんかいいような気もしますね。
だって私がもし先生だったとして、はい、書道部の先生やってくださいって言っても無理ですし、美術部の先生やってくださいって言っても無理、顧問やってくださいって言われても、ね、え無理無理無理ってなっちゃいますからね。
そうですね。だから、まあ、例えば美術だとか、まあ、吹奏楽とか、はい、ちょっと上田市の方針まだ具体的には明確になってないですけども、はい、そういったところにも地域の皆さんの力を借りていきたいなというふうに思っています。
これ、まあ、地域に展開していく、移行していくことによって、まあ、今後変わっていくというところなんですね。今回、まあ、お話を伺うにあたって地域の移行っていう言い方と、まあ、地域展開って、
あなるほど、うん、2つありますね。
展開っていう方が主ですかね。
そうですね。私も移動してくるまでは地域移行っていう認識をずっといたんですけれども、はいはい、まあ、イメージとして部活動と同じことを地域の方にそのままになっていただくっていうイメージになってしまうと思うんですね、はい、移行っていう呼び方だと、うん、まあ、やっぱそうではなくて、やっぱ持続可能な形を目指して、はい、まあ、中学生のやりたい活動をですね、学校も含めた地域全体で支えていく、まあ、地域に展開していくっていうことで、今は地域展開という、まあ、呼び名で統一をさせてもらってます。
そちらの方が案外受け入れやすいというか分かりやすい感じがしますね。移行だと投げられちゃうのかしらって思ってしまいますけど、
まさにおっしゃる通りです。
こう全部お任せしてしまうというよりは一緒にこうやっていきましょうっていう形を目指すということですね。
皆さんでということで、
これも令和9年度からということで、令和9年の4月からを目指すっていう中で、まあ、当事者っていうとあれですけれども、実際の学生さんたちの声っていうのはどんな感じですかね。あ、
そうですね、学生さんたちにとってはやっぱりまだイメージが見えにくい、うん、かなというところはありますので、はい、ちょっとその辺はしっかりともっとお伝えをしていかなきゃなというところで、これから頑張っていきたいと思っています。
例えば野球部とかサッカー部とかって、はい、地域にクラブチームみたいなのがあって、そちらに、ね、所属してるっていう生徒さんたちも多いようですよね。
はい、あ、そうですね、やっぱりプロ志向とか、うん、あるいはもっとレベル高いところでやりたいという方は、引き続きそういうところで頑張ってもらえばいいですし、うん、はい、今までの部活動のような形で、まあ、楽しみながらもやっぱ結果も残したいというような、うん、そういう方に対しての、そういう受け皿をしっかりとこれからも作っていかなきゃいけないなというところですかね。
市内の大会とか東進大会、うん、県大会とかってなると、やっぱり自分の学校に対しての誇りみたいなのも持ちながら、うん、こう部活動やってたかな、どこには負けないみたいな、うん、そんな気持ち持ちながらやってましたけれどもね。
そうですね、うん、まあ、部活動ではなくなるので、ちょっとそういうね、学校のなんとか学校のっていう看板は、これからはね、薄くはなってしまう。
なるほど、はい、チームという形になるんですね。
地域の、まあ、一つのクラブという形になる、うん、はい、
なるほどね。
これは、まあ、例えばこれからおそらくこのクラブっていうのは登録されていて、入れる場所っていうのがこう見えてくるようになると思うんですけれども、うん、入るクラブっていうのはこう自分で選べるようになるっていうイメージなんですかね。
あ、そうですね。まず地域展開の対象になるクラブっていうのは、市の方で地域クラブとして認定をしていくようになります、はい、でやっぱり基準っていうのがありまして、例えば最低でも平日と休日1日ずつ休みを設けましょうとか、はい、市が主催する研修会に必ず参加いただくとか、はい、まあ、あと当然といえば当然なんですけども、体罰とか、まあ、ハラスメントはダメですよっていうふうに宣言をしていただくとか、はい、そういうクラブが認定されるようになりまして、はい、で入るクラブというのも、まあ、自分で選んでいただけるようになります。な、場所もそうですし、まあ、活動日数だとか、はい、どういう目標で活動するのか、その辺を基準にですね、選んでもらえればいいのかなというふうに思っています。
そういうことなんですね。だからこうがっつりやりたい人はそういうがっつり練習しているところのチームを選んで、うん、まあ、そうでなければ別のところで選んでみたいなことが可能になっていくという感じですね。そうですね、
地域クラブ、同じクラブでもそういう活動の強度とか、はい、ガチンコ具合も変わってくると思いますので、うん、そんなものも、まあ、参考になるのかなというふうに思います。
なんか本当に全く違った活動になる感じがしました。
これは聞いてて思ったんですけど、例えば同じ学校の中でも違うチームを選べば対戦することになるかなとかって思って、ちょっと面白いですよね。
そういうふうにもなりますね。
そうなると思いますね、
うん、なんかあれですね、
ちょっと不思議な感じが
しますね、うん、いや、ありがとうございます。この で今あの清水さんの方でそういった取り組み進められているということで、今学校教育課で進められている取り組みについて今度ご紹介いただけますでしょうか。
はい、じゃあ3点、お伝えしたいと思いますけれども、はい、まあ、令和9年度から目指しているというところで、はい、今現在はですね、来年4月から先行して、はい、あの地域クラブとして活動を始めるクラブの募集をしているところです。で来年の2月6日まで募集を行っていきます。
はい
はい、であの認定されたクラブに対しては立ち上げるためにかかった経費の補助なんかもありますので、はい、ぜひ興味ある方は、募集応募いただきたいと思っています。
はい、
であと2点目ですけども、あの愛称の募集ということで、はい、今仮歌唱上田地域クラブ、はい、というようなことで言ってるんですけれども、はい、やっぱり呼びやすい名前が欲しいなというところで、
はい、
例えば松本市でいうと松チャレとか、神戸市だと小部活とか、はい、そういう呼び方して、じゃあちょっと小部活行ってくるわみたいに多分なると思うんですけれども、
はい、
その募集もしておりますので、はい、1月12日まで、
はい、まだ間に合うということで、ですね、
ぜひ年末年始考えて応募いただければ
いいですね、
はい、
思います。
はい、
あともう一つなんですけれども、はい、部活動の関係のシンポジウムをやりまして、
はい、
1月の25日の13時から上田文化会館で開催をいたします。でこちらも3部コースになってまして、
はい、
一部として、人気作家解説者の松木安太郎さんの講演、
松木さん、
はい、はい、多分爆笑間違いな
くそうですね、はい、分かりやすく爆笑できてでまとめるところはしっかりとまとめてくださるって感じですね。
視聴者に寄り添った解説でおなじみの松木さんの講演です。
いや楽しそうですね。
あと2部ですけれども、
はい、
教育委員会の方で、上田市の地域展開の現在地についてご説明をいたします。
はい、
それから3部としまして、はい、パネルディスカッションで、まあ、部活動改革にですね、いろんな立場で学校現場とか実際にクラブをやってらっしゃる方とか、そういう立場の方それぞれにお越しいただきまして、はい、語っていただくというような内容になっております。
こちら参加には事前申し込みが必要ということですね。
そうですね、はい、先着460名様になりますので、 お早めにお申し込みいただければと思います。
はい、まだそうか、放送している時にはもう申し込みが開始されているということですので、
はい、始まっておりますので、はい、まあ、上田市のホームページからお申し込みいただきます。はい、または電話ですと、真田スポーツクラブさんで受付しておりまして、
はい、
72-2657、
はい、
電話番号いっちゃってよかったですか。
あ、大丈夫です。はい、真田スポーツクラブですね、はい、
72-2657、はい、にお願いしたいと思います。
はい、
今3つ申し上げましたけれども、はい、詳しくはホームページをまたご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、地域移行、地域展開の話今日伺ってきて、まあ、課題ももちろん、まあ、残ってるってことはあるんですよね。
そうですね、やっぱり今までと部活動とは同じようにならない部分も当然出てくるかなと思っておりまして、例えば指導者のお仕事のご都合で放課後すぐに練習を始められないような状況ですとか、
はい、
あと場合によっては学校の施設が使えないような可能性もあったり、でそれに伴って練習場所が遠くなっちゃって交通手段どうするんだろうというようなこととか、はい、いろいろと玉突き的に課題は今生まれてきてますけども、
はい、
まあ、一つ一つですね、丁寧に解決できるように努めたいなというふうに思っています。はい、
ありがとうございます。
よくわかりました、
うん、なんか、うん、今日は、上田市学校教育課清水光平さんにお越しいただいて、中学校の部活動の地域展開についてお話をいただきましたが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりまして、はい、最後にリスナーの方にメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、まあ、部活動はやっぱり先生が指導するものとかガチンコで頑張る人だけのものっていうのは、そういうイメージあったと思うんですけども、うん、はい、やっぱそういう既成概念を、まあ、壊すような大きな変革が求められている時期だというふうに思っております。はい、で、まあ、指導者の覚悟一つとってもですね、まあ、中学生の放課後に合わせてですね、まあ、指導するような会社員だったり公務員の方が、まあ、フレックスタイムで働けるようになればいいなとか、うん、まあ、これからクラブの指導がありますのでこれで帰りますっていうような、それが、ね、業務扱いにしてもらえるといいなとか、まあ、簡単ではないんですけれども、はい、まあ、やっぱそれぐらいですね、これまでの常識が 変わることが求められているのかなというふうに思っていますので、
はい、
まあ、主役はいずれにしてもお子さんたちですので、うん、関係者の皆さんと手を取り合って取り組んでいきたいなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課宮下と
ナビゲーター与田光栄、そして
上田市教育委員会の清水でした。
はい、
それではまた来月お会いしましょう。
はい、清水さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、はい。